おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。最近というか数日前ですかね、エポスカードのカスタマーセンターにお電話する必要があったんですね。でなぜかというと、来月にインドネシアで結婚式が控えていて、その際にうちのとおばとおかんとニーニーとあとおじさんおばさん合計5人が来てくれるってことになって、航空券僕の方で予約するんですけど、その時に航空券予約する時絶対に OTP が必要になるんですね。ただその OTP が日本の番号に紐づいているので、こういう日本の番号を僕持ってなくてですね、結局 OTP があるからってことで、このウェブサイト経由でカードが使えないんですよ、クレジットカードが。ってなった時に、前回困って今回もまた OTP 引っかかってどうしようかなってなった時に、ポスカードってこう自分の設定じゃなくて、こう実際にカスタマーサポートに行って OTP から OTP ってワンタイムパスワードですね、ワンタイムパスワードから通常のデフォルトのパスワードに変えてくれるかもしれないっていうことをチャッピーが教えてくれたので、早速電話してみるとすぐに変えていただけました。なので6分ぐらいの電話で全て手続き終わって、できればもう OTP 戻した方がいいですよってアドバイスだけもらって、実際に今のところはパスワードで請求ができる、請求じゃない、お支払いができるようになったってことで、とにかく助かったんですが、こう僕もこう職業的にカスタマーサポートずっともう5年ぐらいですかね、やってきたので、なんか自分がこうカスタマーサポートをする側は多いんですけど、される側ってあんまりなかったので、久々に全く違う業界の違う他社のカスタマーサポートに電話してみて思ったのが、もう本当気持ちいいですね対応が素晴らしすぎて、エポスカードのうちの名前忘れちゃったんですけど、この女性の方ですっごい丁寧で優しくて、なんかもうサービスも旺盛というか、なんかもうサポートしてあげたいという気持ちがすごく強くて、なんか電話してこんなに気持ちよくなるコールってやっぱいいなと思って、なんなら僕もこういうカスタマーサポートをする側にいるので、お客様に電話して、電話してなんか今日気持ちが良くなったとか明るくなったとか、なんか電話した後に少しこう気分が上がるような、そういったサポートができたらいいな、なんならサポートができるような体制を作っていきたいなっていうふうに思わされて、すんごく良かったですっていうお話でした。なので皆さんもエポスで使っていて何か困ったことがあれば、カスタマーサポートぜひお電話してみてください。ということで、今回の放送はなんでセールスファネルなんですかっていうテーマでお話ししたいなと思います。これ実はレターでなんか相談いただいたとか質問されたわけでも何でもないんですけど、なんか皆さん全然質問してくれないので、もう僕が答えてやろうということで、ちょっといじけて放送なんですが、一応僕 の会社名セールスファネルっていう名前で決めてるんですね。でなんでセールスファネルなのかっていうのを聞いてくれないし、なんかあんまり会社名の由来とか聞く人あんまりいないじゃないですか、相当興味がないと。なのでもう僕自ら言ってしまおうということで話していくんですが、そもそもセールスファネルっていうこの単語、皆さん何なのかご存知でしょうか。僕がゼロから作ったわけでもなく、もともとある言葉をただ会社名にしようって決めただけなんですが、セールスファネル、セールスとファネルに分けることができて、ファネルって聞くと譲渡っていうんですか、このお水とか何か液体をペットボトルに入れるときに、こうファネル、この三角柱みたいな感じのやつにこう入れて、うまくこうね一箇所に一点集中で入るようにする道具があるじゃないですか。あれファネルっていうと思うんですけど、ビジネスってまさにこのファネルをイメージして、最終的にこの上の方からどんどん下の方に流れていく、これをうまくこう循環させることができればすごく儲かるし儲け続けられるっていうのが、もう理論的に説明ができるんですね。 で、僕もこうやってコンサルタント始める前まではなんかビジネスって儲かっててすごいなとか、なんで儲からないんだろうみたいな、儲かる儲からないっていうこういうあの話ばっかりとか、こういった目線でしか見てなかったんですが、結局儲かってないイコールこのセールスファネルのどこかしらに問題があって、そこをテコ入れしてしないとうまくこう上の物体が下に流れないっていうような感じなので、要はどこが詰まってんのかっていうのを探すのがコンサルタントの仕事であって、詰まってるとこ直すとうまくこうある意味こう砂が上からこう下に流れるように、あのさーっと売上もどんどんどんどん溜まっていくって風になるので、このセールスファネルって考え方がすごく大事だなっていうのと、あと僕がこうコンサルをするにあたって絶対にこのセールスファネルを軸にお話をするので、あ、これはもう一番大事だし、なんかセールスって入ってるのでなんかいいじゃないですか。ただのファネルだとなんかねちょっと物足りないですが、セールスファネルって聞くと、あ、なんかこうしっかりとこう営業していくというか、なんか売ってくるみたいな感じの、強い言葉だなと思って、僕が今のコンサル始める前に自分のビジネスにコンサル担当をつけていた時代に、当時のコンサルの方と僕でこう会社名どうしましょうかっていろいろ話した結果、じゃあセールスファネルがいいんじゃないですかってことで決まりました。で、まあ、ここまではまあセールスファネルが決まった由来なんですが、もう少しせっかくなのでセールスファネルについてお話ししたいなと思うんですが、セールスファネルってこうさっき話した通り三角柱で、こうどんどん上から大中小みたいにどんどんどんどん小さくなっていくんですね。で、まあ、流れとしては一番最初に集客があって、で集客してお客様に対してこうセールスがあって、でセールスがあった後にこのコンバージョン、要は制約したかどうかっていう風なこの3パターンに分かれるわけですが、これの面白いところがこのコンバージョン率、要は制約率、例えば100人集客して、で、まあ、50人が実際にLP とかウェブサイトを見て、でその中1人だけがサービス商品持ち込むと、制約率 1% って分かるじゃないですか。ってなると100人集めて1人あの商品買ってくれるってなると、じゃあこれかける10して、じゃあ1000人連れてくると10名制約する、10名買ってくれるっていう風になんとなく分かるんですよ。つまりこうデータがあれば100人いて 1人ってことは、じゃああと何名制約したいってことは何名集客しなきゃいけないっていうのが逆算できる。これがセールスファネルのすごいとこなんですね。でもっと面白いのが、さっき分かりやすく 100名とか1名とかって話しましたが、その中でも100名集客した中で50名があのウェブサイトを見たってなると、その残りの50名なんであのウェブサイトに来なかったんだろうってところで、ってことはどこで離脱したんだろうってことで、離脱した場所、それが広告なのかウェブサイトの飛んだ先のリンク先で一番最初に表示される、まあ、アイキャッチ画像とかっていうんですが、トップページアイキャッチが良くなかったのかとか、あとはリンクがうさんくさかったのかとか、あとこうリンクが実際にタップされて表示されるまでのこの速度、要はもうサイトが重たすぎてもうずっとこうリロードリロードみたいな、で5秒ぐらい経ってようやく反映されるけどもう5秒待てずに離脱してるのかみたいに、あ、表示速度が遅いのか、アイキャッチがまあちょっとうさんくさかったのかとか、あとはこう NP の言ってることが分かりづらいのか、でこれもヒートマップっていうんですが、ヒートマップ見てもちろんこう上から下にどうこう読んでいってもらうので、もちろん上が一番離脱が高くて、でどんどんどんどん下の方にスクロールしていって、まあ、ボタンとかがあるわけですが、このヒートマップを見て、あ、この辺であの離脱しているのが多いなとか、ここまで読んでくれたのになんでこの真ん中のここで離脱したんだろう、おそらくこの表現が悪かったかな、分かりづらかったかなとかみたいにいろいろ考えて、どこに離脱したのかとか、どこをテコ入れしたらうまくこう、ね、砂が上から下にスッて流れるようにテコ入れした方がいいのかってことが全部ツールとか見て分かるんですね。で、そして実際にあの制約した人の中で、まあ、ここからはセールスファネルのもっと深いところですが、じゃあ1回買ってくれた人に対してどうやったらもう1回買ってくれるんだろう、どうやったら一緒に何か買おうと思っている人に何かセットで買ってもらう、クロスセルとかって言いますが、そういった風に買ってもらうみたいな感じで、一度制約した人にもう1回財布を開けてもらう、もしくは財布を開けようとしている人にもっと財布を開いてもらうみたいなアプローチってどうやってできるんだろうっていうのをずっと考えながら手こ入れしていくのが まあ、ビジネスであって、まあ、セールスファネルの極意なんですね。なので、まあ、コンサルタントでセールスファネルの話をしない人はいないはずなんですね。それぐらいコンサルにとってセールスファネルが何だろう、目印っていうか何だろう、指標であって、セールスファネルのうちの集客がもっと数をシンプルに増やすだけでいいのかとか、あとはコンバージョンが良くないのかとかっていうふうに、こうどこが手こ入れするべきなのかっていうのを見極めるための指標として必ずセールスファネルがあって、それがうちではすごく大事なものとして位置づけているので、まあ、会社名にしようということでセールスファネルっていうふうになってるんですね。なので、まあ、こういった話あんまりね、自分でビジネスされていると意識されないかもしれませんが、実際に自分でビジネスやる中でもセールスファネル、もう少し検索すると出てくると思いますが、セールスファネル見てみて、そっか、今自分はここがセールスファネルの中のここが弱いから、ここ強化しなきゃいけないなみたいな、見ながらやっていくと、おそらくビジネスってこううまく、まあ、うまくいくというよりも道をそれない、ぶれないのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ今回話聞いて、もう少しセールスファネルについて興味持たれた方は自分で調べてみたり、実際に僕らの無料相談で もう少し質問されてもいいので、ぜひ活用してみてください。ということで、今回はなんでセールスファネルなんですかというテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎日 Zoom で無料相談を行っています。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいこと、相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。